創世記の第11章1節から9節。先週までにノアの箱舟、その後の契約の虹というところを見てきました。10章のところに、そのノアの子供たちが様々な部族に分かれ出ていく、そういうところが出てきます。で、11章はですね、そういう意味で言えば、10章の後に書かれてはいるんですけれども、内容的に言うとおそらく11章よりも前のことではないかというふうに考えられています。というのは、ここのところの11章の始めはですね、人々が一つの言葉でこうまとまっていく方向にあるからですね。10章のところで彼らがこう各地に増え広がっていくという様子が出てきますので、まあ、おそらく11章は10章よりも前の出来事なのではないかと考えられています。11章の一節。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。このところで言う全地というのはですね、もちろん世界中ということになるわけですけれども、彼らがこの限られたところの地域の中でのことを、まあ、居住の区域にしていましたし、それ以上の範囲ということは実際のところはよく知らないわけですよね。で、人類の歴史ということを見てみると、必ずしもこの地域だけに人々がいたわけではなくて、他のところにも世界の至るところに人々があったわけですので、ここで言う全地というのは、文字通り地球一周ぐるっと回って全部というよりは、彼らが知っている、おおよそその範囲のすべての者たちという意味になります。一つの言葉、一つの話し言葉であった。で、このところで言う言葉というのは、意思疎通の手段になります。コミュニケーションの手段です。で、人はコミュニケーションを取りながら共に歩んでいき、その中で人と人とがお互いにふさわしい助け手とされていることが実現していくわけですよね。人が作られたということを見たときに、他の動物と区別されるのは、この卓越したコミュニケーション能力であっただろうと思われます。もちろん動物同士もコミュニケーションを取れないことではないわけですけれども、非常に細かいコミュニケーションを人間はそういうわけ意味では取ることができるわけですね。なので、この部分というのが人が人であるゆえんというか、非常に大きな能力の一つであったわけです。で、その頃ですね、人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住したと言われています。で、このところというのは、後にバビロニア帝国、バビロンが栄えていくような、そういう土地になります。チグリス・ユーフラテスというですね、あの川がありますけれども、そういうものに挟まれた、肥沃な大地、平地であってですね、そのところというのは人が生活をしていくのに非常に好ましいところであったわけですね。で、こういうところに人々がその自分たちの歩みを見つけていくというのは、安定した生活が手に入る、そういう非常に好条件なところだったわけです。で、様々に移動した結果、やっぱりここが一番いいということで、移動してきて定住をしてくるようになるのがこの場所になりました。で、その中でですね、3節のところですけれども、彼らは互いにこう言い合います。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。で、肥沃な大地であるというのは、反面何かいけないことがあるかというとですね、建築に適したような大きな岩とか石とかそういうものはあんまりないわけですね。で、それを建物に使おうと思うと、どっかよそから運んでこなければいけない。その移動距離と労力ということを考えたときに、それは 現実的にはなかなか不可能なわけです。もちろん、絶対に不可能なわけではありませんので、非常に権力の大きい王なり何なりそういう人が立って、人々を動かしてですね、強制労働のようにしてさせればできないことはないわけですけれども、そういうことでもなければ、なかなかそういう大きい石を運んでくることはできない。で、そうすると彼らは石の代わりに何を使っていたかというとですね、土はありますからね、肥沃な大地ですので、そこに、まあ、藁のようなものを混ぜ合わせたり、そういうことをして、乾かして作っていく、そのレンガを作り上げていって、建物を作るというのが今まででした。で、そこにですね、焼くという技術を入れていくわけなんですね。で、まあ、いわゆる焼き物の技術になっていくわけですけれども、土をこねて、そこに藁なり何なりを練り込んで、そしてですね、きちっと固まるようにしていったものを焼くということをする。そうすると非常に強度が増しまして、そして、まあ、岩に比べれば重さが軽くなるわけですね。で、そういうものを用いて建物を作っていこうということになります。で、もう一つあるのは粘土の代わりに礫成ということです。で、礫成というのはアスファルトのことを指しています。で、あそこの中東の地域ですので、石油というものがあって、その石油が地面の表にですね、様々なこう、なんて言うんでしょう、粘着の固まるようなですね、タールのような、そういうものをこう、生み出してくるわけですね。で、それを取って、熱して、取って、まあ、塗って、ということをすると、まあ、接着剤の代わりみたいなものになってくるわけです。そしてレンガとレンガの間をそれで埋めていきますと、接着剤かつ油分ですので水が通らないわけですよね。だからこう建物の壁に使うとそれが防水ができることになるわけです。そんな風にしてですね、建物を作るというときに焼きレンガと礫成が用いられていくという非常に今までとは違う技術が発展していくことになります。で、そういうものを用いて彼らは自分の家を作り、また町囲みを作り、そういうふうにしてですね、自分たちの歩みを安定したものに、ますます安定し、ますます発展したものにしていこうとしていました。でこういうことができるようになるというのが神様が人にお与えになった技術であり能力であり、まあ、話し言葉を持って協力をし合う結果であり、こういうふうにして彼らは神様が与えた元々の良いもの、楽園というふうに言われる自然で良いもの以上の良い自分たちの安定した生活を堅固にしていく術を手に入れていったわけですね。で、4節。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。で、ここに書かれているバベルの塔の出来事というのを私たちは、良いことではないことというふうに知っているわけですね。人が神様に背いて自分たちの力を誇示しようとし始めた。それは良くないことであったというふうに知っているわけですけれども、どこまでが良い部分でどこからが良くないのかといえば、3節と4節の間に分け目があるんだと思います。2節の定住するようになったことが悪いことではなくて、3節のレンガを作って礫成を用いることが悪いことではなくて、4節のさあ町を建てて、塔を建てて我々の名を挙げようというここになってくると、彼らの動機とか彼らの目指すところとかそういったものが問われてくることになるわけです。で、彼らは何をしようかと考えたときにですね、自分たちの生活が安定をして築き上げられていくということをまず第一に考えました。で、それができるようになったときに、その次の目標を立てようとしたわけです。で、それは、頂きが天に届く塔を立てようということです。 そこに何の目的があるのかっていうとですね、まあ、本当のところは塔を建てるというのは見張りの塔を建てるというような感じでですね、町を守るための機能の一つとして働いていくことになります。が、その高さというのは、まあ、なんて言うんでしょうね、今のように高層ビルが立ち並ぶような町ではありませんので、そしてまあ見晴らしがいいところでもありますのでね、平地ですからそんなに高い塔がいらないわけなんです。でも彼らは頂きが天に届く塔を建てようというふうに言って名を上げようと考えるわけですね。で、その名を上げるというものが誰に対して名を上げるのかということが問われてくるでしょう。まあ、単純に考えると周辺の地域よりも私たちは、名前を上げようと、この町の誇りとしようと、ね、他の部族や民族や、他の定住地域のところに比べて私たちの方がさらに良いということを誇るために、高い塔を建てて、まあどっからもそれが見えるようになっていった時にですね、あの町はというふうに言われる、そういうふうに名を上げようという、それが単純に考えた時の一つです。で、もう一つはですね、天に届く塔を建てるという事柄の中に、こう自分たちが人として歩んでいる通常の範囲を超えていこうとする営みをここに見つけるわけですね。天にまで届くという、そこが、まあ、比喩的な表現なので本当に天に届かせるということをしようとするわけではないんですけれども、天にまで届くようなと言ったときには、自分たちが通常考える範囲をさらに超えて本当に高い、あたかも天にまで届くようなというニュアンスが出てきます。で、そのことは、自分たちの機能的に必要な塔というよりは、自分たちの地位とか立場とか名誉とか、そういう精神性の意味で必要な高さが求められてくるわけです。で、そういう中で彼らは、まあ言ってみれば、神に反対をする、神に背く思い、あるいは神に対抗する思いを持って、この高さということに、自分たちの興味関心を持っていったと理解できるでしょう。で、もう一つですね、あることはここに我々が全地に散らされるといけないからというふうに出てきます。この塔を中心に彼らはここに集結するということを考えているわけなんですね。で、このところを離れない、この力のもとに集まる、この塔が、まあ、自分たちのシンボルになっていくわけですよね。この塔、これを築き上げることのできる私たちの力、私たちの技術、ここに私たちの集結する理由があるという、こういう考え方ですね。で、これは、聖書が様々に書いているその様子から言うとですね、やっぱり、まあ、偶像というふうにね、言葉を使うのが一番いいと思うんですけれども、神にとって代わって人々の心の拠り所になるものに、なぞらえられるんだろうと思います。まあ、おそらく、まあ、言い方はいろいろあると思いますので、ふさわしいかどうかわかりませんけれども、11章のこのバベルの塔というのは、人が作り始めた最初の偶像というふうに、考えてみてもいいかもしれません。で、そういうふうにして彼らはこの元に集結をしよう、それで全地に散らされるといけない、ということを考えているわけですね。で、その時に神様が人間の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られたというふうに書かれています。で、神様がこの降りてくるという表現がありますけれども、それは通常は離れていてどっか行っていてですね、目が届かなくて時折こう監視のために回ってくるというような、そんなニュアンスに読み取れないことはないわけですけれども、必ずしもそういうふうに思わなくても良いと思います。むしろ、その楽園のところでですね、人が神の前に背いていたときに、こうそこに神様が 来られるということがありましたよね。で、人はその神様の声に隠れて、ということがありました。それと同じでですね、まあ、目が届かない範囲で知らないことが起こっているということではなくて、神様が知ってご覧になっているわけですけれども、その中で、やはりここが介入のしどころだというふうに考えて、神様ご自身がこのところに臨まれて、そしてご覧になり声をかけるということをされる。その神様ご自身の能動的な介入ということを指しての表現になります。6節、主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがこうしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。このようなことをし始めたなら、彼らのしようとしていることでとどめられることはないと。というふうに言っています。ですので、人がですね、お互いに心を通わせて同じ思いになって、そして持てる良きものを持って協力し合うならば、そこには相当なことができるということがここには、まあ、暗に言われているわけです。で、それは本当にそうだと思うんですね。というのは、人は神の形に作られたというふうに言われていて、神の似姿に作られたものが、お互いにふさわしい助け手を得て、そして人数が増え広がってですね、地に満ち、力を増し加え、こういう文明を手に入れて歩んでいきますので、そういう意味で本当に同じ思いで一つになって、人々の歩みが築き上げられていくならば、神と同等とは言いませんけれども、神の形に似せられ、神の形に作られた者たちとして、相当の歩みが実現することができるわけです。しかしそのことが、ここでは、人の思いが悪に傾くのをご覧になったというふうに、ずっと、ノアの箱舟のね、ところに書かれていましたけれども、その人の性質は変わっていないわけですので、方向性として、自分たちのことで結託しようとしていくそのことについて、このようなことをし始めるなら、というふうに言うわけですね。で、もともと神が人に良いものをお与えになったのは、生めよ、増えよ、地を満たせ、地を支配せよという、そういう良いことのためでした。地を支配せよというのはもちろん、地を従えてですね、そこに自分たちの好き勝手ができるようにという意味ではなくて、神が与えた良いものを管理して治めるということですね。良いことのためにそれを使うようにと、神は人に良いものを与えられたわけです。それを彼らは今、自分たちのためにということで使い始めていく。しかもそこで思いを一つにして、神に背くものであっても良いもの、良いものというかですね、程度の今までと甚だ高いものをしていこうとするようになっていくので、これは良くないと神様は思われたわけです。そして、一つの民一つの言葉であることに混乱をもたらすことによって、彼らが一つとして結託することがないようにということをなさいました。で、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。で、言葉が通じないというのは、まさに言葉が通じないというだけではなくて、思いを一つにすることができないようにしようという意味です。で、その思いのところというのは、まあ、混乱ですよね。お互いに意思が、考えていることがきちんとその通りそのままには伝わらない。で、それぞれが自分たちの思いを持っている。で、その思いを言葉で交わすのだけれども、相手の思っていること、考えていることを 100% その通りそのまま自分が汲み取ることができない。また自分の思いを相手に汲み取らせることができない。そんなわけで、ズレが生じてくる。で、そのズレが生じてくるところと、自分のためにというところが相まって、 お互いの間にですね、衝突が起こってくる、葛藤が起こってくる、不和が起こってくる。でそうすると、ですね、やろうとしていることが、まあ、引っ張られる部分ですね、足を引っ張られる部分、うまくいかない部分が出てきて、そのことが、純粋に 100% の力を集めて100の力で進んでいかないということが起こってくるわけですね。そういうふうにして、まあ、人の結託した力というのは、狭められていく、小さくされていくということが起こってきました。8節、こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。で、ここで地の言葉の混乱ということと、地の全面に散らされていくっていうことが、ほぼイコールで書かれているのは分かっていただけるかと思います。言葉の混乱ということがあって、その次に地の全面に散らされるということがあって、でそれは必然的に一続きになっています。彼らが一つに集まれたのはですね、一つ思いになれたからなんですね。でも、その一つ思いになることが難しくなったときに、まあ、小さな一つ思いになれる集団に分かれていって、そしてそれは適当な距離というのがあるわけです。近くにいればですね、こことこことあそことあそこがぶつかるというようなことがありますので、ですね、違うということが分かってきて、そして相入れないということが分かってきたときには、お互いに距離を取ることが必要になってきて、それぞれが離散していくという現象が起こってきます。で、その離散という散っていくというところからですね、その次に起こってくるのは何かというと、領土争いが起こってくるわけですね。というのは、誰もがやっぱり定住する安定した地を求めたいわけです。で、そこを私たちのものにしようと思ったら、他の私たちをどかさなければいけないということが起こってきて、で、やっぱり領土争いをしながら、どこにどういうふうに生活をしていくのかっていう、その一番の基礎になるところの話になってきます。そんな風にして、神が、神に結集して、神に対抗して立とうという人の歩みを、混乱をもたらされて離散するようにさせられた。その中に、罪の現実というものが、なお効果を持って迫ってくるときに、人々の間には、争いとかですね。また、その後の安定しない歩みというのが、もたらされるようになっていったということです。で、何回かお伝えしているかと思いますけれども、創世記の初めのところというのはですね、まあ言ってみれば、問題提起というかですね、一体この現実にどういうふうに神様が救いをもたらすのだろうかという一番初めの舞台セッティングになっていくわけです。人の様々な問題というのがあって、それを一体神はどのように救いをもたらしていくことになるのか。で、12章のところからアブラハムを選び、その子に神の民の歩みが始まり、そのことによって神の救いがもたらされていくことになるわけですけれども、その、アブラハムの直前の箇所が、このバベルの町の混乱ということですよね。で、この混乱ということが、どういうふうにして回復していくのか、和解をしていくのか、ということを私たちは、まあ、未だ来ない現実、あるいは来つつある現実として理解をする必要があると思うんですけれども、このですね、混乱という現実を回復していくのは結構難しいことなんですね。というのは、一つ思いになるということが、できない部分があるわけなんです。一つ思いになれれば、この良いことのためにことが進むっていうことがあるんですけれども、自分というものがあり、 自分の思いをコミュニケーションをとって全部相手と私との間で 100% 合意をしていくということができないときに、自分というものがある人が山ほどいるとまとまらないわけですよね。で、まとまらないと良いことが起こってこないと、こういう現実になっています。で、それを回復するためには何が必要かっていうと、まずですね、大きな良きことの共有ということが必要になってくるわけですね。お互い自分のことを分かってもらおうと思うと分かり合えないということがあって、で、それの回復はですね、じゃあお互い同士が分かり合うことから始めようとするとですね、それは、まあ、土台無理な話というか、分かり合えないというか、どっちの考えに合わせるっていう話になるわけですね。そうすると譲りたくないわけですから、だいたいそれが一致しない。で、二人だったら一致しないのが一致しないのに、三人になれば五人になれば十人になればもっと一致しないわけで、じゃあどうしようか。まあそれぞれやりましょうかっていうのが関の山というかね、そういうところになります。で、それぞれやるっていう解決方法ももちろんあるんですけれども。本当の解決にはならないわけですね。で、その時に本当の意味での解決ってどういうふうにしてくるかというと、こう大きなことに合わされるって、だからお互いが譲歩し合って合わされるというよりは大きなことで合わされる。つまりそれは聖書の中の話で言えば、神様ご自身の御業に合わされて一人一人が合わされていく中で、それぞれの考えとか思いは違うんですけれども、この神様の思いを共有することによる協力とか一致とか団結とか、そういったものが生み出されてくるようになって、そういう意味で解決をしていく、回復をしていくことになる。だから、このバベルの塔の時に神に対抗する思いがまとまって、ことを大きくしようとしていったことに対して、この神の御旨に沿うものを選び取っていくことで、みんなが団結を協力をして、そこに歩んでいくことになる。そこが回復の道になるんですね。で、そういうふうになっていくためには、神様ご自身の思いに私が合わされていくという、そこの部分の回復が必要になってくるわけで、そういう意味で言えば、個人個人が本当に神様との関係を回復されていく中に、全人類としての回復ということも、やがてそこに実現をしてくるということになってくるでしょう。で、人が多くの良きものを与えられているという現実の中で、それをどう用いるのかということが本当に問われていることです。私たちも日常生活の中で本当に多くの豊かなものを与えられていて、その生活を享受することができていて、そして幸せに生きることができるように様々に備えられていると思います。確かに問題はあります。少なからず様々な葛藤や問題、障害というものは起こってくるでしょう。でも、それをまた乗り越えていくだけの解決の方法や技術や、そういったこともまた生み出されていて、私たちはもう昔に比べばよほどそれは、幸せな生活をすることができるようになっています。で、そういう中にあってですね、その生活を、じゃあ一体何のために、私たちが生きるのかということが一番に問われてくるわけです。神でないものを据えてですね、そのためにっていうふうに言ったときに、私たちは天にまで届く塔を建てようと言った彼らと同じ過ちを犯してしまうことになります。それを与えられたことは何のためであるのか、神様が地を治めようと言われて、そのことを良きことのために用いるようにと言われたそのことを私たちの歩みの中で果たしていく。そのことに心を止めながら歩んでいくときに、私たちもまたお互いに良い歩みをご一緒していくことができることだと信じています。しばらく黙祷をいたしましょう。